それでは今日の御言葉を開いてまいりますが、マタイの福音書の26章の26節から29節の御言葉です。最後の晩餐の記事見ていますが、ここを少しお読みください。26章の26節から28節、29節まではご一緒にお読みします。じゃあ3、はい。
また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、口を閉めて、これを私に弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り、感謝を下げてのち、こう言って彼らにお渡りになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の証し、罪を許すために多くの人たちに飲み込まされるものです。ただ受け取ります。私たちの恵みであなた方をおさらし
てくれるものを教えてください。私たちは本来安藤の教えで作ったものを飲むことを考えました。最後の晩餐の時にですね、イエス様は生産式のことをですね、弟子たちにお伝えになりました。杯とパンを取ってですね、パンを食べなさい、これは私の体であり、そして杯を飲みなさい、これはあなた方のための私の血である、これに教えました。そして、この福音が、神様の福音が述べ伝えられる全てのところで、これを記念してこれをしなさい、そして私たちは今日聖餐式というのを行っているんですね。この聖餐式の出来事をお教えになったこの記事の内容、記事はですね、最後の晩餐の時に語られた内容であります。最後の晩餐というのはどういうような晩餐であるかといいますと、3回杯を飲んで食事をするんですね。それは何を、それはその意味するところというのは、神様は私たちをエジプトの区域から解放して、そして吸い腰の祭りを通し、子羊の吸い腰の祭りを通して奇跡を起こして、私たちを荒野に導き、荒野において私たちを試練するけれども、最終的には私たちを祝福の神の国に入れてくださった。その試練されたことを思い起こすために、忘れないために、試練の中においても神は私たちを生かし、私たちに祝福してくださったことを忘れないように、聖餐のパンとブドウ酒、吸い腰の祭り、そしてその苦菜とその羊の肉を食べなさい。というような内容が、吸い腰の祭りの内容なんですね。内容はですね、もっと詳しく申しますと、1回目の杯が、食事の杯がですね、食事の前に杯が、飲み干すんですけども、その時に、ヤウエ、我らの神、ブドウの実と、ブドウの実を作りたのを汝は飲んでいたなという、神に対する賛歌によって、賛美によって、一杯目を飲みます。それから、次にですね、エジプトの区域を忘れないように、実が長く配られ、種入れのパンと、レンガ色のスープと、焼いた吸い腰の子羊、他の生贄の肉が出されて、それを出されます。そして、家長がこれを祝福し、食事の祝福をして、ニラのスープに浸して、食べて、一度もそれを飲み干す。第1回目の杯を飲み干す。第2番目の杯が注がれまして、この儀式の内容が、なんでこんなことをするんだろうかということで、それが証しをされるんですね。若い年少者の人が家長に向かって、なんでこんなことをするんですかとこのように質問します。そうしましたら、家長が吸い腰の祭り、先ほどの出エジプトの出来事の由来を話して、そして私たちはこの神によって憐れみを受けてエジプトの地から脱出し、そして今幸いな日々を過ごさせていただいている、このことを忘れないように吸い腰の祭りをするんですよと言って、その一度のものに課長が話をするそうですね。そして2杯目の茶漬けが飲まれるんですね。そしてついにですね、その後この食事が始まります。そして全ての食事が終えて、家長が最後の個室の肉を食べ終わったときに、3杯目の杯が回されて、そしてですね、最後に詩篇の賛美、詩篇の内容が朗読されて、神を賛美して、神を褒めたたえて、そしてですね、吸い腰の祭りは終わるんですね。そして、この吸い腰の祭りのときに、イエス様は、吸い腰の祭りを通して、聖餐の式をですね、するようにと、これにお送りになりました。 この聖誕式、私たちは第一の、日曜日の十字礼拝の礼拝の後にいたしますよね。あのパンとで、私たちが配りますパンはですね、一応クラッカーなんですね。種全部のパンということでクラッカーを配ります。そして、さらにですね、あの、ブドウ酒配りますと、あの酔っ払いになってしまうので、ね、毎週毎週、ブドウ酒飲んでたらそれが引いててですね、悪い習慣になってしまってはいけないので、ほとんどの教会、プロテスタントの教会では、あのブドウジュースにしてるんですね。ブドウジュースにして、ブドウジュースを配ります。そしてそのパンとブドウ酒を配って、そしてですね、私たちはイエス・キリストを通して私たちがどんな素晴らしい恵みと救いにあったっているかを感謝する時として、また神の名を褒めたたえてこれをいただきます。この、 あのブドウ酒と、そしてパンの聖誕のパンとブドウ酒についてのいろいろなですね、論争が歴史の間にありました。それは何かと言いますと、あの聖誕のパンとブドウ酒はカトリック教会ではそれはイエス・キリスト自身だとこのように捉えるんですね。ですから、聖誕のパンとブドウ酒は、聖誕のですね、まあ、例えばパンですね、これは御聖体というらしいですね、カトリックでは御聖体で、ここに神がですね、神が宿る。だから、あの聖祭というのは神様と同じようなあの礼拝の対象になってですね、それを掲げて、聖祭を掲げて、そしてそれを崇めるためにあの何かあの行列をしてですね、そしてですね、するということ儀式があるみたいなんですね。ですからカトリックでは聖祭というのはですね、そこに神が宿るんだ。あのパンの中にお祈りをしたときに神が宿り、イエス・キリストが宿って、それをいただく私たちはキリストの命に預かるんだと、これに考えるんですね。ところがですね、この聖体であったというのはこれパンなんですね。人間が作ったパンでありまして、人間が作り上げたパン、またブドウ酒でありますので、そこにですね、神の存在などは私たちは考えないんです。秋の人はですね、聖体が偶像になりますよね。ね、偶像。ああ、ここに神が宿っている。これを礼拝し、これを崇めなければならない。万が一これをですね、怪我してしまったり、落としてしまったり、それを食べ損なってしまったら、あ、もうですね、私は神の命から命を受け損なったときに考えてしまいますよね。ですから、私たちカトリックではなくて、プロテスタントはですね、これを偶像しいたしません。これはですね、印なんだ。これは印なんだ。私たちはこの、このパンとブドウ酒は、イエス・キリストの十字架の御業を、記念として、その印としてこれを崇めてこれをいただくんだという、そういう信仰のですね、捉え方を私たちはしているんですね。それは、例えば、次の御言葉ですけども、ヨハネの福音書の中に、それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えてくれた。これはあなた方のために与える私の体です。ここでカトリックは私の体、ね、聖誕パンはですね、私の体、イエス様は私の体が言ったんだ。今は目に見えないけども、聖霊様によってこの城に下ったイエス様はこのパンの中に宿るんだ。ところにですね、信仰を持ってそのパンを祈ると、そこにパンにイエス様の体が宿るんだ、そこにそのように考えている。でもちょっと続けますと、私を覚えてこれを行いなさい、食事の後、杯も何をして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。次の御言葉いたしますと、第2コリントの11章の23節には、私は舌を開けたことをまだあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスはパンを渡されるよ、パンを裂き、パンを取り、感謝してこれを先、そして言われる。これはあなた方のための私の体である私を記念とするためにこのようにしなさい。私を記念とするためにこのパンをあなた方は渡しなさい。この意味、あの書いてある。次の御言葉を見ますと、これは記念ですね。そして11章の23節、これは新改訳聖書。ここも、これはあなた方のために私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。ですから、 旧約聖書の中に記念であり、また新約聖書、新改訳聖書の中には私を覚えてこれを行いなさいとこのように言っているんです。多分ですね、第一コリント人の手紙を書かれたのはですね、福音書を見た人たちが私の体だという言葉を聞いたときに、これは勘違いするんじゃないだろうかと思って、パウロはコリント人の手紙の中にですね、これは記念ですよ、これは、ここにですね、神は宿るんではないですよ、物質の中に、どんな物質の中にも神は宿ることがない、神の霊はそういうところにとどまらないんだ、パウロは神の霊は、ね、神を信じる生きた私たちクリスチャンの心の中に宿り、私たちの心の奥底である霊の中に神は宿るのであって、どんな形あるもの、どんなに素晴らしいものであり、どんなに信仰を込められ祈られたものであっても、そこには神様は宿らないということを教えるためにこのことを書いたと言われている。私たちは、聖誕のパンとブドウ酒というのはですね、これは記念であり、それは記念とすべきことであるということですね。ではですね、次の御言葉を挙げてまいりますが、感謝をしてこれを先そして言われた、これはあなた方のための私の体である、私を記念するためにこのように行われないと、これに書いてありますね。ですからまず聖誕のパンとブドウ酒を見るときに、これは記念である、そしてパンをいただくときに十字架の上でどのようにして私たちの罪の贖いのために苦しめられたかというのを、パンを裂く、その裂く、裂かれたそのパンを見るときにそれを思い出します。パッションでしたかね、だいぶ前に5、6年前でしょうか、パッションという映画がありました。まあ、パッションという映画がですね、公開されまして、また DVD になりましたので、私たちは先ほど争って、見たと思うんですね。でも私もですね、見たのは2回だけで、ベンハーは10回以上見てるんですけども、まあ、パッションはなかなか見ることはできない、ね、無言正しい血だらけになっているイエス様を見たくはないという以上に、ね、それほどまでに私たちの罪は手なでいるのか、また私たちの罪がイエス・キリストをあのように苦しめたのかというところを、私はあまり見たくないで、イエス様が苦しまれた姿じゃなくて、そこに自分の罪を見る、自分の醜さを見る、自分の罪深さを見るのが見たくないので、私はあまり見たくないですね。でもある意味においては、私たちはそれを正視しなければならないと思うんですね。パンを見たときに、ああ、イエス様が、ね、無言らしく全身から血だらけになって39回の鞭打ちを受けて、そして苔だらけのついたですね、ローマの鞭打ちですから、衣装筆1回2回39回、聖書では数字には意味がありまして、40というのは死を、人間の死を意味しています。40という数字は死を意味していますよね。だからエジプトの民はアラノの地を40年間引き回されて、彼らは全く死に乗って死んだもののようになった時に、そこに彼らが新しく生まれ変わってカナンの地に入ることができました。ですからイエス様は39歳というのは死をもう間近に控えるようなところまで完全に体を弱り切り、そして体をズタズタに引き裂かれた状況になったという意味なんですね。だから39回の鞭打ちを受けられたイエス様が、私たちが受けなければならないその苦しみを身代わりで全部身に負ってくださった。アダム以来罪の結果として人間が負わなければならない人生の苦しみ、病、そして人生の行き詰まり、人生の悩み、愛すること、そして苦しむこと、悩むこと、憎しむこと、そしてそねむこと、そして嫉妬すること、それら全ての罪の苦しみの中に私たちは閉じ込められていた私たちを解き放つために、イエス様は39歳の道を打たれた、ね、今日も、ね、聖誕のパンをいただくときに、私たちはそれをですね、意識しながら、私たちはこの素晴らしいイエス・キリストの恵み、神の愛を感謝して、それをいただかなければそしてさらにですね、そしてそのパンをいただくと同時に、私たちはブドウジュースをいただく、ブドウ酒、ブドウジュースをいただく。それはですね、イエス様の流された血の意味である。マタイの福音書の27章の27節と28節。 また三回目の時、感謝を捧げてほしい、こう言って彼らにお話になった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。肉体が裂かれる、それは苦しい。この肉体が裂かれ、人生の私たちの生きている間の全ての苦しみをイエス様は身に置いてくださるんです。このですね、血が流れたという、血が流れるということは何でしょう。それは血が流れる、死を意味しますよね。死を意味しますよね。血が流れる。血は血が流れることを通して私たちの古い命が血を流す、すなわち死を迎えるということです。イエス様が私たちの罪の結果として払わなければならない命の代価をイエス様のご自身の尊い血、すなわち死をもって私たちの死をですね、代わりに払い切ってしまって、支払ってしまったんですね。例えば、レビ人の17章の11節の中に、なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上であがらうときに、これをあなた方に与えた命としてあがらいをするのは死である。ですから私たちは神様の前に大きな代価を、代償を私たちは払わなければなりませんでした。もちろん地上の苦しみの、ね、代価も払わなければなりません。生きるという苦しみの代価を払わなければなりません。もう一つ大きな代価は、私たちの命の代価を払って神の前でその罪の悔い改めを完成しなければなりませんでした。でも私たちがもしですね、罪持ったまま死の代価を神の前に支払ってしまうならば、私たちの命は永遠の闇の中に、永遠の滅びの中に捉えられて、そして闇に縛られた状況になってしまうんですね。ですからイエス様は、神様は私たちの命を贖うためにどうしても命の生贄を必要としていらっしゃる。旧約聖書、レビ記もそうですが、新約記もそうですが、この旧約聖書の時代は私たちに神は、ね、罪の代価を要求なさるんですね。罪を犯したならばその罪相当のですね、代価を払いなさい。ね、それはですね、ある意味においてはですね、この金銭によって礼拝を通して捧げ物を通して、そして目に見える方において代価を払いなさいと律法を通して神は人々に、イスラエルの人々に要求なさいました。でもですね、私たちの命を贖うための命の代価を払う命は誰も持ち合わせることはなかった。生贄を捧げたも私たちの、外側の罪は神は許して見逃してくださいましたが、私たちのこの罪に汚れた命の代価を神は見逃すことをおできになりませんでした。ですから生贄によっては私たちの命は贖われない。でも最後に神様は考えられたのは、御子イエス・キリストをご自分の御子イエス・キリストを、神様の命を持っているイエス・キリストを私たちの命の代価として十字架につけることを神は計画なさいました。まあ私たちが考えることができないことですね。で、神様は私を永遠の滅びから解放してください、永遠の滅びの呪いから私を許してくださいと言っても、誰もその贖いを、要するに生贄を捧げる人は、生贄を捧げる者は持ち合わせてはいないんですね。でも、ね、私たちも神様が、ね、私たちのためにその命を投げ出して、私たちの命を代価を払ってくださるとは誰も考えませんでした。しかし神はそのことをなさったんですね。ですからここにですね、あなた方のために流す私の十字架上で流すし、それはあなた方を、あなた方のために流す神との新しい契約の地であるところです。さらにですね、出世する時の神様と人間が和解をするためには、いつも血が流れなければなりません。生贄が必要です。生贄のものによってその罪のいろんな罪の問題が許されています。主体的に神の24章の説に、それでモーセは主の言葉をことごとく記した。そしてモーセは翌朝早く山のもとに祭壇を築き、
またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱だった。それから彼はイスラエル人の若者たちを使わせたので、彼らは年少の権威の人で若い人の権威として王将を信じていた。モーセはその地の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注いだけど、そして契約の書を取り民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い聞き従いも、そしてモーセはその地を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これらはこれら全ての言葉に対して主はあなた方と結ばれ契約の地である。モーセを仲介者として神様とイスラエルの民が契約を結ぶんですね。でその時に神と契約を結ぶときに必ず生贄が捧げられ、その血が流れ、そして血がモーセの書物、律法の書物と、そしてイスラエルの全ての人々に注がれて、そして神様とこのイスラエルの神が契約を完成させる、契約を成就させる、完成させることができます。この時の契約、この時にイスラエルの民と神は契約を結ばれましたが、この時の契約は私たちが今持っているイエス・キリストの十字架の地による契約と同じのでありますが、ちょっと違った部分です。本質的には同じだけどちょっと違う。というのはモーセの契約、モーセが神と結んだ、イスラエルの民が結んだ契約は、イスラエルの民は神様あなたの言いつけに私たちは従いますと言っているんですね。主は仰せられたことは皆行い聞き従います。イスラエルの民はこの時のモーセの契約は、神は主の言われた言葉に聞き従います、そして聞き従いますという条件をつけて神様とイスラエルの民は契約をする。もちろんですね、これ以上の最上の契約なかったと思いますね。でも神様は分かっていたと思うんですね。将来を見通せる全知全能な神、人間には律法を満足する力がない、ね、いつかどっかで、いつかその将来において神様がですね、大きな決断を下さなければならない、そういうふうなものを分かりながら神様はこの契約を結ぶ。とにかく契約を結ぶときに血が流れるんですね。神様と人間が契約を結ぶには必ず生贄と血が流されなければなりません。次の言葉を考えています。今度は創世記の契約です。アブラハム、すると彼に仰せられた、私のところに3歳の牡牛と3歳のメアリと3歳の牡羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらは真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった、この時にはですね、いろいろなこの生贄を二つに切り裂いて、そしてアブラハムとですね、神様は契約を結ぶんですね。で、すべての生き物を、生贄をですね、この半分に切り裂いて、血が流れたその間を、神はそこを、その血の回廊のようなところを通られて、神様とアブラハムは契約を結ぶんですね。この時には、先ほどのモーセの契約と違いまして、この時には条件なしですね。アブラハムは、この時にですね、ただ神を信じます。神を信じます。そして信仰によって、その信仰によって神はイスラエル、アブラハムと契約を結び、その時もやはり血が流れているんですね。これにしてですね、次の言葉は違いますね。これにしてですね、神様と人間が契約を結ぶ時に必ず血が流れている。イエス様が十字架の上で血を流されたのは、この神と人間が契約を結ぶ、同じ契約を私たちは今日結ぶことができているんです。この十字架の上で血が、イエス様が血を流された、血が流された契約は、誰と誰が結んだ契約でしょう。それは神と全人類が結んだ契約なんですね。先ほど見ましたアブラハムは、アブラハムと神様は契約を結びました。神はアブラハムという個人一人の人物と、そしてその子孫に対して契約を結ばれました。次に
モーセを通して契約を結んだときは、その時のイスラエルの民とイスラエルと神は契約を結ばれました。そして第3番目はイエス・キリストの十字架の血を流す契約、血の契約を神と全人類が今結んでいる。そしてですね、神様は順番に言いますと間違いなくですね、確実に全人類の救いを実現するために順番にその時に用いられた人物と契約を結んでいらっしゃる。そしてこの血の契約というのはですね、これはどういうような契約かと言いますと、まず第一番目は私たち人間の命をあがなうその血の流された契約です。そして第二番目に言うならば、血の契約を通して神様と私たちは親子関係を結ぶ、要するに養子縁組みたいなものですね。神様のイエス・キリストを長子とするその家族の中に私たちはイエス様と兄弟姉妹という関係で、神の家族の中に私たちは養子縁組に組み込まれた血の契約。そして血の契約を結んだ私たちは、神様と私たちは一つの家族の中に入れられたことを通して、神様がかつてアダムに与えた祝福のすべての権限とその恵みを回復させて私たちにお与えになったんですね。エペソ人の手紙の中にイエス・キリストはですね、読みに下った神は全能の力を働かして海から解き放って、そしてこの地上のありとあらゆる力とありとあらゆる権威とありとあらゆる名の上にイエス・キリストを置いて、さらに天井の御座につかして、そして、永遠に褒めたたえられることの褒めたたえられる王の王、主の主として、人類のその救い主として、その座に王としてそこに座につかした。そして王として座につかしたイエス様のすぐ横に私たち信じるクリスチャンもそこに、王としてそこに同じように座につかせていただいているんです、ね、ですから私たちはイエス様の十字架の血を通して私たちの罪の命が贖われて、神様の永遠の命を持つばかりでなく、神様の子供として、神の子供として養子縁組にされて、そしてイエス様と同じ権威と力を持つその座に私たちも置かれているんですね。だからそういうところに私たちは置かれているので、神様は私たちの祈りを聞いてイエス様と同じような素晴らしい技をですね、私たちにお与えになることがおできになるんです。イエス様の血によって私たちは神の子供として、神の権威ある子供として神様に覚えられているという、これがですねイエス様の血の流された感謝すべき大きな内容であります。そして次にですね、次の御言葉です。マタイの26章の29節を見ますが、ただ言っておきます、私の父の御国であなた方が方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。イエス様はこの時に最後に言われたことは、これが最後ですよ。イエス様はご来店中の時は大体この聖壇のパンとブドウ酒を飲み交わすことがあった、つまり水越しの祭りを、ね、お祝いすることがあったと。でもこの最後言われたのは、私の御国の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことは、水越しの祭りをあなた方と祝うことはもうこれが最後ですとおっしゃいました。でもですね、水越しの祭りのお祝いがですね、イスラエルのユダヤ人、イスラエルの人々の手から移り、今度ユダヤ人である全ての人類、日本にある私たちの手に、この水越しの祭りの儀式が私たちに継承されている。それがですね、聖壇のパンとブドウ酒なんですね。私たちは、このイスラエルの人々のようにですね、例えば今、ユダヤ人たちがイスラエルでやっているような儀式ね、いろんな儀式がありますね、この聖壇の儀式ですね。そういう儀式はいりません。そういう儀式をしてもいいけども、それを儀式を私たちとする必要はあります。私たちに対して、私たちがすべき唯一なる、もし式典があるならば、儀式があるならば、これは聖壇のパンとブドウ酒を感謝して、それをいただくという儀式なんですね。これがですね、神様が私たちを見るときに、私たちを見るときに、それをどのようにして私たちは受け取っているか、ということを見られているんです。もちろん、 儀式をするからいいのではなく、儀式をする行いが良いのではなく、儀式をするときに私たちの心は毎回毎回神様によって顧みられている、探られているということです。今日も聖山の監督をご紹介いただきます。本当に心から感謝して、この肉体、このパンをいただくときにどんな苦しみが、あったんじゃないけども、それ以上の苦しみをですね、イエス様は喜んで身に受けてくださった。そして私は地上の全ての苦しみから私は解放されたんだ。そしてブドウジュースをいただくときに、ブドウジュースをいただくときに、これは命の血、イエス様が私のために流された血を象徴する素晴らしい命の血であり、これがあったからこそ、これがあったからこそ、十字架の血が流されたからこそ、私たちは天の御国に入れる永遠の命の中に、私たちは祝福の中に入れられたんだ。そしてこの血によって私は神の子供として受け入れられ、イエス様と同じ権威と力を持つ者として、私は神様と和らいだ生活をすることができているんだと、それをですね、心から感謝することをですね、神様は私たちの心を顧みて、試みて私たちを向けました。私たちの信仰の土台はですね、イエス様の十字架であると思うんですね。十字架の中に私たちの将来があり、命があり、私たちの人生の生きがいがあり、そこに解決があり、私たちの幸せがそこにあるんですね。そこを直進しないで違うところを見るならば、神様の準備された 100% の祝福から祝福に私たちは入ることはできないんです。生誕の式がですね、象徴的なものであることを話をしました。じゃあそこには霊的なものがないかといったら、そうではないと思います。まさに聖書の中に書いてあることは、これは文字でありますが、信仰を持ってこれを受け止めるときに、全て霊的なものであり、これは命に預かるものなんですね。昔ですね、これはあまり言いたくなかったけども、聖誕式の人はこの証しをしなければなりませんが、神戸におりましたときに、ここの、私たちの教会と同じように毎週日曜日の第一一日礼拝の時に、礼拝の時に聖誕式をします。でその時に4回礼拝をやった時があるので、3回礼拝がほとんどですね。でその3回の礼拝をですね、いろんな伝道師が、私も伝道師ですけども、前回ってこの順番にするんですけども、どちらかというと私が男性が1人だったので、1人になりましたので、1人男性になるんだったので知ってるんです。私の方はほとんど、礼拝の3分の2ぐらいは全部ご用意させていただきました。その時は、そうですね、第一礼拝は7時、第二礼拝が9時ごろ、そして第三礼拝、メイン礼拝は9時半、それでですね。で、ある時ですね、朝から礼拝して、3回聖誕式のパン、ご同時にジュースいただくでしょう。1回目、聞いたら、ね、聖誕式のパン感謝していただいて、2回目いただいて、3回目いただいて、3回礼拝の時にね、聖誕のパンとブロッシュを、いただいた時にですね、こう頭で考えてしまったんですね。祈ってしまったんです。イエス様、聖誕のパンとブロッシュは、ブドウジュースは感謝のことですけども、食事もほとんどしないで、朝から奉仕してお腹も空きましたし、で、聖誕のブドウ酒と、ブドウジュースとね、パンに小さなクラッカーいただいた、ちょっとお腹の差しにはなるんですけど、これね、味ないんですね。ちょっとでもね、砂糖味つけていただいたら、この感謝、聖誕のパンも、神様、イエス様、感謝ですね、と言ったんです。礼拝の、コーナーの、私が、司会に導くでしょ。で、先生が、メッセージして、そして、聖誕のパンと今年いただきますね。で、それで、私もこの、コーナーのご説明いただいて、それを言ってしまったんです。で、それから先生が、菅原先生が、この、いろいろお祈りして、最後に祝祷して、お祈りして、私がまたコーナーに立って話をして、そして最後にまたコーナーして、菅原先生が祝祷するんですね。で、そのね、行った瞬間にどうなったか知ってます。コーナーのところでね、何が起こったか知ってます。それは口なんか腫れてきた。口なんかがね、もうね、話ができないように中のね、この口の中がひょっとこなんでね、腫れてしまう。で、その時思ったのは、 ああ、私はこの言葉において大きな罪を犯しました。もちろん信仰における罪ですけれども、私は言葉で大きな罪を犯してしまって、これね、講談の中でね、もう私の頭が白黒して、ね、もう頭がね、パニック状態でね、これどうしたらいいんだろう、呪いを本当に受けてしまった。神様の言葉に対して呪いの言葉を言って、そして口がですね、完全に呪われてしまう。このまま次私があった時に、もう思いたい言葉を喋れなかったら、これえらいことになると思って、そこで一生懸命ね、それから菅先生がなんかお祈りしてる間、いろんな祈りをしてる間、一生懸命に感じして、この悔い改めをします。もう本当に祈りました。もうね、その自分の罪と自分のですね、愚かなことを何も悔い改め、悔い改め、悔い改めて、もうね、何分しか、2、3分しか時間なかったんです。一生懸命祈りしたかった。私は、元に戻って、で、講談の最後の講談をですね、して、お祈りします。で、こんなことはなかなか言えないでしょ。証しに言えないでしょ。だから、数年ぐらいを封印してですね、ある時誰かに話したことを思います。それから、まあ、解読してからね、こちらの業界でも、解読してから、2、3回は、証しをさせていただいています。ですから、神様の御言葉というのは、これはね、門理ですけども、形あることですけども、私たちの行いは、ね、神様あなたに従いの目標だという従いのやられたとかね、今日祈りますけども、約束、神様と祈りの約束したけども、今日ちょっと死んでから今日やめさせてくださいけども、神様許してくださるんですね。でも、イエス様の十字架の福音の根源的なことに関しては、私たちは聖なることに関しては、私たちはそれを怪我してはいけない。私は、その領域をその時に励んでいる。これは文字だけども、これは神様の言葉であり、これは霊的なものであり、どこまでも霊的なものであり、神様偉大なご自分の命令を汚すようなことを私たちに決してですね、お許ししてはならない。このことをですね、その時に。ですから、私たちは定番のですね、三度ごとしたのは、そういうような意味を持っていることを、本当にですね、心に入れても認めなければならない。そして最後のことです。大丈夫。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主の来られるので、主の死を告げ知らせるのです。私たちは、聖山の三度ごとしは、私たちの感謝の表明でありますが、イエス様の十字架の死を私たちは確認し、それを多くの人々のために告げ知らせるという使命の中に聖山の監督同士をいただかなければならない。この恵みを本当に心から感謝します。ある教会では、いろんな教会では毎週するところもありますね。毎週するところもあります。でも私たちは月に、一度でありますが、月一度であろうとも、いつも私たちはこの十字架の死を私たちの方全部追うで、十字架に自分自身をつけて、そしてこの死を人々に告げ知らせてまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。あなたが御子イエス・キリストを通して私たちを神様の子供として新しく作り、癒して、また私たちを新しく作り変えてくださいました。神様、その十字架の、イエス様の十字架の死と、その裂かれた肉体である聖丼のパンとブドウ酒を通して、私たちはいつもいつも十字架の死を、いつも身に帯びるもの、十字架の死を告げ知らせるもの、十字架の死と、そして、人類の素晴らしい神様の祝福を告げ知らせるものとして、私たちを用いてくださるようにお願いいたします。この時を感謝し、イエス様の名によってお願いいたします。アーメン。